Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の池澤夏樹さん。著書カデナを踏まえつつ、反戦平和への思い、そして沖縄への思いをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池澤夏樹、小説家、詩人、評論家、翻訳家。1954年北海道帯広生まれ。75年から3年間ギリシャに滞在し、ギリシャ現代史の翻訳、初の詩集「潮の道」を発表。88年小説「スティルライフ」で中央公論新人賞、第98回芥川賞を受賞。以後移動の民としてミクロネシア、バリ、ハワイなど世界各国の旅を重ねながら数々の作品を発表。書評、翻訳も数多く手掛ける。94年よりおよそ10年間沖縄を起点にした活動を経てパリ郊外に移住。現在は北海道札幌在住。近著は新潮社から出版のカデナ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の池澤夏樹さんです。よろしくお願いいたします。新潮社からカデナが出版となっています。この本ではベトナム戦争中の、1968年夏の沖縄、カデナ基地の、中と外を舞台に立った4人のスパイ組織が大きな敵アメリカ軍に、ささやかだけれども強い思いを持って抗った、抵抗した、そんな姿が描かれています。池澤さんが実際に沖縄に住んでらっしゃったのはいつからいつまでって感じですか？
1994年から2004年まで10年間。
10年間、なるほど。
実際にはね、那覇に5年いまして、その後で知念村という、太平洋側の村に移って、そこでまた5年でしたね。
なるほどなるほど。じゃあ10年間ずっと、ずっとというか沖縄に住んでらして、この作品としては池澤さんの、沖縄集大成的な意味もあるんですか？
集大成っていうか、小説家ですからね、沖縄舞台にした話が書きたいなと思っていたんだけど、住んでるとなかなか難しいんですよ。でもあまりにも近すぎて、でちょっと距離を置くことになって、フランスへ僕移ったから、そうしてみると、自分の中にその素材というか材料はいくらでもある、だから何かそのいい形ができればそれに沿って組み立てていけるなと思っているときに、この、ベトナム戦争のときに実は基地の中にもその情報源があったんだと、北ベトナムの軍人が言ってるのを聞いたのね。
なるほどなるほど。でこれだというか、
これは面白い、だからその例えばカデナ基地を舞台にしてスパイの話が書ける、でそれはだけどそのプロのね、本当に最初からその爪で潜入して、高い位まで登って、でそれで密かにその情報を送るという、立派なスパイじゃなくて、素人に毛が生えたような連中がなんとかちょこちょこやってみて、うまくいってしまうと、ただし、長く続くはずはないんでパッと終わってしまう、そういう、線香花火みたいな反戦平和運動というのを考えたんです。
なるほどね。じゃあこれは小説というスタイル、あのフィクションですけれども、その発端となるようなノンフィクション的な事実があった
らしいです。
らしい。
本当に一かけしか聞かなかったけど、ともかく、カデナかフィリピンかタイかどこかの基地の中で、その B52 の爆撃についての情報は流れていたと。
ということは、先ほど申し上げましたけど、やっぱり沖縄にいる時じゃなくてちょっと離れて外から見た状況の時に、
近すぎるとね、描きにくいんですよね、うん、つまりあまりにも鏡に近いと自分の顔全体見えないでしょ、うんうん、そういう感じで離れて、そうするとあそこにあれがあって、あそこでああだなって、こう遠くからのが見えるところがある、
うんうんうんうん、
でしかもそのこの場合沖縄人だったらどう言うかっていうふうなことになると、これは知識として全部持っている、
うんうんうん、
でこの時期じゃあ彼が彼女と会うのどこにしようか、あの坂道の途中とかね、それも全部分かってる。
なるほど、そうするとリアリティが出ますもんね、
う
ん
う
ん、
素材があるってのはそういう意味なんですよ。
なるほどなるほど、うん、じゃあ本当に近からず遠かからずという、こう距離感で書けるという、
そういうことです、
いうことですね、うん、でまあ、先ほど、まあ、ノンフィクション要素もあるということをおっしゃっていただきましたが、他にも、まあ、その、まあ、発端のその、ね、中にいたんじゃないかっていうぐらいの、うん、感じのファクトがありますし、他にもなんかノンフィクション的な要素はあるわけですか？
それはね、うん、できるだけ入れられる限り入れるんです。
ほうほう、
つまり B52 があそこに配備されたのはいつか、
うんうんうん、
これは調べれば分かる、
はい、
で北爆が一旦終わったのはいつか、これも分かる、
うんうん、
その後であの大きな事故が起こった日付はいつだったかってのも知る、うんうん、そういうつまり年表に書いてあることは一つ一つ尊重するんです。
なるほどなるほど、
それはずらさない、
は
あ
は
あ、だからなかったことはあったことにはしない、
うんうん、
その上でそういうポイントポイントを押さえた上でそれらに整合するようにフィクションの部分を作っていく、
ポイントポイントに柱を割ってそれぞれに肉付けをしていくという、
うん、そういうことですね、うん、
なるほどね。
そうすると彼と彼女がさっきの話じゃないけど、
はい、
あったのはどこで、それはいつなら可能かっていう、
うんうん、
今度はアリバイ作りみたいにね、
なるほどなるほど、
決めていくと、うんうん、おのずから形ができてきて、
あ
でそれに今度はその人々の心がそこから動き出すわけですよ、
うん、それは本当に、まあ、楽しい作業なんですかね。
非常に楽しいですね、この組み立ては、
はあはあ、
でつまり歴史小説でしょ、
うん、
もう歴史ですよ、
そうですね、
ベトナム戦争はね、はい、だからその歴史小説である以上、事実の部分は大事にしてやる、
うんうん、
でそこでだけど人はそれぞれ勝手なことをしてるから、あの頃の人はこんなことは考えなかったに違いないとは言わせないようにな
るほどね、
作るわけ、
あーはーはー、それは楽しいですね。
楽しいですよ、
うん、でそれによって先ほどもおっしゃいましたが、そのもう動き始めるという感覚なわけですね、
うん、うまくいくと最初の、うん、ある程度まで書いたところで彼らが自分で動き始めるんですよ、
うんうん、
キャラクターが決まってくるから、ここでこいつはこう言うよなと思って言ってくれるわけそれがやっぱり話がこうムクムク膨らむっていうことでしょうね、
うんうんうん、まさにこう転がっていくような状況になって、そうするともうご自身の中でもどんどんどんどん加速していくという、
そう、毎月の分、僕はこれは僕には珍しく月刊の雑誌に連載で書いたんだけど、
はい、
毎月あいよいよその締め切りの5日前とか書き始めるのは嬉しい気も
なるほど、うん、そうか、毎回そういうわけではないですか。
そうね、うん、書き下ろしの時はどっかでこう考え込んでしまって次の展開でしばらく置いとこうということもありますね、
うんうんうん、
それから新聞連載はこれはともかくきちんきちんと書かなければいけないからあんまり考えてる暇もない、
はい、
月刊誌のリズムってのはそういう意味では面白かったですね。
あ、メリハリがつくわけですね。
そういうことです、うん、ちょうど一月目でその間に自分が考えたことが次の回にちゃんと出てくるっていう感じがしますね。
で、まあ、これ初出が2007年ですね、
はい、
からでも相当なやっぱ対策に仕上がったという感覚があるんじゃないですか、これは。
うーん、こんなに長いはずはなかったんだけど、だって最初にメモを作って、まあ、一応大体の流れのメモを作るでしょ
う、うん、
でこのぐらいで終わる、だからこのぐらいの厚さの本って感じがあったんだけど、
うんうん、
書き終わってみたら思ったより長かったから、多分途中で膨らんだんでしょうね。
ああ、なるほど、うん、じゃあそれはもうご自身も想像をのしてなかったはいう部分、
うん、そんなに厳密に数えないで、大体こんな感じという量ずつ作っていくでしょ
う、うんうんうん、
で足してみたら思ったより多かったという、
はあはあは
あ、で多分それはうまくいったってことだろうと思いますけどね、
まあ、それこそそのキャラクターたちが存分に動いてくれて
そう、うん、
ここまで成長したという感覚なんですね、うんうん、でまあこれ書き上げてということになりますが、その改めて沖縄の何て言うんですかね、魅力みたいなのを再発見した部分ってのはあるんですか。
うーん、それを全部つぎ込んだっていう感じですね。つまり僕は、
はい、
1990年代の初めに、沖縄に捕まってつまりカルチャーが面白いわけですよ、
うんうんうん、
何から何まで 日本と違う、ちょっとずつ違う、うん、ちょっとずつ違うけどすごく違う、そういうものがその山ほどあって、だ最初はね面白がって通ってたんですよ、
うんうん、
何か仕事を作っては、
はい、
取材と称して、
うんうん、
である年2003年かな、
うん、
割に数えたら9回行ってたのねそうしたらあっちへ住んじゃって、うん、用事のたびに東京へ9回来れば同じことだと。
なるほどなるほど。
それで飛行機代は多分家賃の差額で出るだろう
なるほど。そうやって
そういう計算をしてお う
お
う、で那覇に住み着いてしまって、
うんうん、
でだからあとはその民謡酒場行き放題だし離島に旅にも行けるし、
はい、
それから言葉一つ一つ覚えれば面白いし、
うん、
食べるもの端から買ってきてやってみるし、
うんうんうん、
まあそういう時期が結局10年続いた。
うーん、
だから知ってますよ、
うんうん、
その文化的なアイテムについてはよく知ってるし、地理ももちろん知ってるし、言葉も随分覚えた。自分では喋らなくても、
うんうん、
聞いてわかるし、
うんうん、
それからこういう時はこう言うんだ、その感情がこもった時にね、普通は共通語でもいいんです、
うんうん、
東京の言葉でも、
はい、
普通の事務的なことは。でも本当に追い詰められてどうしようかって時、困ったなどうしようとは言ってもしょうがない。はあ、デージナトンチャースガヤっていうとグッとくるのよね。
はあはあ、
そういうだからその感情の表現のためにはね、
うんうん、
うちなぐちの方がずっと聞き目がある、
はあ、
とおばあがこのぐらい困った時はどの言い方するか、
はい、
おばあが感動したらどう言うかっていうふうなことは一通りは知っている。それからお盆のその行事の詳細なんかもあちこち寄らせてもらって見てますからね、わかる。だからそれは言ってみればその材料として自分の横の棚に全部並べて置いてあったわけですよ、
はい、
で話の途中でそれが必要な時はパッと手を伸ばせばそれをはめ込むことができた。それは10年かけただけのことはありますよね。
じゃあ本当にそういったご自分で体感した魅力が本当に詰め込まれたという、
そうですね、
いうこと
の、うんうん、その上で沖縄の困った状態、うん、つまり基地が居座っていて、その周囲で暮らすしかない、なんとか出てってほしいけど出ていかない、でバカでかい飛行機がブンブン飛び回ってるということもやっぱり書くことができたと。
うんうんうん、まあじゃあ本当にまあそういった意味では集大成と言ってもいい。
そうですね、結果としてそうなったと思います。
うん、
もう同じようなことは二度とできないだろうから10年がかりでこれ一本ですよ。
ああ、なるほど。
Let's get knowledge with fun。
さてこのカデナの舞台、まあ主だった舞台となっているのは1968年、今から言うとですからもう42年ぐらい前ということで、池澤さんはその1968年、リアルタイムではどこで何をされてました？
ですね、沖縄風に言うと、
うん、
大学歩いていたという。
大学歩いていた、
うん、大学に席はあるけどあんまり勉強していないぐらいのこう状態を歩くって言うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、はいはい、
そういうことをやってる学生は大学あっちゃって言うんですけどね
なるほど。
だから、うん、あんまり真剣に勉強はしてないし、
うん、
それから学生運動は一切やってないし、
うん、
ブラブラしてましたね。
うん、
それで学生運動もあれじゃあダメだよなとか遠くで見てたのかな。
あ、じゃあ直接こうコミットしてたという感じではなかった。
全くないですね。
全くない、うん、
だからまあ心において反戦平和ですよ、
うんうん、
ベトナムのそれアメリカが悪いに決まってると思ってたし、
うんうん、
北ベトナム頑張れとも思っていた、
うんうん、
だけどほとんどデモにも行かなかったし、
うん、
やっぱりブラブラしてただけですね。
あ、そうですか、うん、なるほど。
ただその姿勢がその後ずっと変わらなかったし、
はい、
結局はそうですね、最近になって僕は考えるんだけど自分は隠れ米兵連だったのかなってベトナムに平和を市民連合という新しい、はい、非常に緩やかな結びつきの運動がありましたね。小田誠さんたちがなさってた、
はい、
であれを横目で見て自分はやらないけどまああんなもんだろうと、あれはいいんだろうと思っている
。なるほどなるほど。
であの精神、彼らのその、こうコミットの姿勢は結局受け継いで作家になるにつれてだんだんそれが表へ出てきた。
ほうほうほう。
だから例えばそのイラクの戦争が始まる直前、
うん、
には僕は相当本気で反戦平和をやってました。
ああ、なるほど、
うん、というのはね、あの戦争が始まる4ヶ月ほど前に、
はい、
たまたま僕はイラク行ったんですよ、
うんうんうん、
それでそれは遺跡が見たくて行ったんだけれども、うん、それで結局国中あっちこっち行って遺跡見るついでに人も見るでしょう、物も食べるでしょう、とてもとても好きな国になったのね、
イラクが、
うん、はい、彼らはこう誠実だし明るいし人懐っこいし食べるものおいしいし、まあ、サダム・フセインがどんな人物だろうとあの人たちはいい人なんですよ、
うん、
本当に、
うん、
それでそれからすぐ日本に帰ってこれはまずいなっていうか、そのサダム・フセインだけのことしかメディアが言わない状態で戦争を始めようとしてる。でもフセイン一人と戦うわけじゃない、だったらブッシュとフセイン決闘すればいいな、
うん、そうですね、
うん、国民がいるわけでしょ、うん、と思ったね、あの何ヶ月かだけね嫌なテレビにも出たし、講演もしたし駆けずりもあったんですよね。だからその頃になってその昔の、隠れベヘーレンが出てきてたのかもしれないね。
なるほどね、うん、そうか、隠れベヘーレン、まあベヘーレン隠れ審判だった
その
スピリットが、うん、もう数十年後に、
うん、本格化してきたんだと思いますよ。
なるほどね、そうですか。まあでもそのベトナム戦争中はまあでも遠くから見ているというようなスタンス、うん、そのまあでも結局ベトナム戦争は65年ぐらいから始まって75年ぐらいまで、うん、
終わりましたね、
うん、まあそのもうワンデケードですけども、うん、その時代へのまあ今振り返ってみての池澤さんの思いというのはどうですか。
うん、あのね、1968年というのは面白い年で、
うん、
ともかくあちこちでみんなが反抗したんです、若いやつらが、あのパリの5月革命カルチェラタンのね、それから東京は東大紛争があったでしょ、それからその前にあの反戦運動いろいろな形であったし、それからアメリカではあの公民権運動が盛んでしたよね、まだね。でそれを潰す動きもあって、プラハの春もあの年だし、それからマルチン・ルーサー・キングが殺されたし、ロバート・ケネディも殺されたし、なんかやたらにものが集約的に出てきた、うん、歴史の曲がり角だったんだと思うんです、
うん、
あそこまではまだ左というかリベラルが、うん、発言権持ってて若い連中は何かしようと思って動いてた、
うん、
であの後スーッとそれがみんなこう低調になってしまって、今のそのノンポリ完全無関心、
うん、
それこそ国の外へ目も向けない状態まで落ちてきてしまった。だから1968年というのは僕はやっぱり大事な年だったと、
うん、
後になると思いますね、
うん、
ところがね、うん、だからこの年の話にしようと思ったんじゃないんですよ。
お、違うんですか。
さっきのその歴史のファクトをまず探してというので、はい、うん、カデナ基地に B52 が配備されたのはその年だったの、たまたま
68年、
うん、はい、それからリンドミン・ジョンソンが10月いっぱいで北爆を停止すると言ったのもその年で、その年のうちに終わったんですよ。ってことはそのカデナ中心にした話としてもどうしても68年の話にならざるを得なかったのね、
うん、なるほどなるほど、そうなんです
ね。なんとまあこううまくできてるもんかと思いましたね。
まさにそこがいろんな分野でのターニングポイントになっている、
そう、
うん、わけですね、うん、でまあそこからまあ今に至る時代の流れというのが当然あるわけですけども、うん、それはどういうふうに認識されてますか。
うん、やっぱり大きな戦争はなかったし、小さな戦争を、うんうん、まあ、経由して今まで来た。その中でテロリズムというふうな言葉が出てきた。で、こうなんていうのかな、対立の構図、何と何の対立かはっきりわからないけれども、例えばそのブッシュ大統領的なるものと、それに逆らう、世界中の弱い国、小さい国、しかしちょっとヒステリックになりかねない国や民の対立の構図は変わってない、
うんうんうん、
でそれを経ての今だから、多分68年ぐらいからずっと見てくると、今が分かるんじゃないかなと思いますね。
うん、
で日本で言えば、うんうん、学生たち一生懸命、そうやって拳を振り上げてシュプレヒコールしてデモをして戦ったんだけれども、それがひとまず潰された。でそれに対その後で連合赤軍事件が起こって学生運動ともすっかりもう意味を失ってしまった。でそれ追い打ちをかけるようにオウム真理教の事件があって、なんていうのかこう人が若い連中が集まって一つの思想によって何かをしようとするのはやばいという、
うんうんうん、
結局それがなんていうんだろうな、主流になってしまった、そういう考え方、
うんうんうんうん、
つまりそれぞれに、もう一つは消費主義でしょね、それぞれに小さなところで楽しんで暮らせばそれでいいんだと、大きな運動に関わる必要ない、今日の楽しみはちゃんとあるじゃないか、ゲームやってればいいじゃないか、うん、というのがごく普通の空気になってしまいましたよね、
うんうんうんうん、
でじゃあ何とかしようと僕は旗を振りはしないんだけれども、しかし昔は違ったよな、
うん、
もう少しみんな怒るとき怒ったし、
うん、
声も出したよな、
うん、
他の国との連帯なんてことも考えたよなと、
うん、
なんかそのそういうノスタルジーありますよね。
うん、そこからの歴史の流れを見ると今がまあ、より鮮明に見えてくるという部分があるわけですね。
そうですね、うん、だからそれはパレスチナなんか何も変わってない、未だにあの構図でイスラエルはひどいことしてると、
うん、
言ってもそれがこうみんなのなんとか考えの中に入っていかないのね、
うんうんうん、
そっちはそっちで、僕だって就活で大変なんだということを注視してしまう、
文字通り対岸の火事なんだという、
そう、
うんうん、まあ、でもその、まあ、この小説の舞台になっている中では、うん、その、うん、遠くにいる見知らぬ人たちが殺されるのを防ぐために、うん、まあ、彼らは、まあ、隣人のものを盗むというようなスタイルでやるわけですね、うんうん、4人のスパイ行為、
うん、
これの正当性というか、その彼らの行為に対しての池澤さんの見解というのはどうなんですか。
僕はその面白半分だけでね、スパイやってもいいと思ったんですよ。あの花を明かしてやるっていう、あんなバカでかい飛行機飛ばしてね、爆弾持ってって、うん、全部見当違いなところに落としてきたらおかしいよねと、
うんうん、
いうのだけでもいいと思って。
なるほど。
だけどそれにもう一つ、 それぞれの心の中に深いところに、強い動機が持たせてやりたい、うん、だからフリーダ・ジェインというあの女性の場合は、子供の時に体験したマニラでの戦争で、あの長英さんという沖縄人の男性の場合はサイパン島で経験した戦争のこと、それがあって、だから戦争ってのはああいうことなんだから、
うんうん、
だからやるんだという強い動機にはなった、
うんうん、
でそういう意味で言えばこれはその第二次大戦の体験のを継承する話なんですよね。
なるほど。
もう彼らはそれを覚えていない、あるいはその、うんうん、話しても通じない時代になってしまった、
うん、
でも68年にはみんなまだ覚えていたし、
うん、
自分の身に起こったこととして強く強い要素として心の中にこう居座っていたわけでしょ、
うんうん
うん、そういう意味でもこの68年の話にせざるを得なかったかもしれないですね、
うん、まあ、スパイ行為ということになると、うん、まあね、そのスパイということ自体は誰にでもできる方法論ではもちろんないですけど、うん、ただ未だ戦火の絶えない今この時代に、うん、遠くにいる見知らぬ人たちが実際殺されているという事実がある、うん、それを防ぐためにじゃあ今の我々ができることっていうのはどういうことがあるんですかね。
だからもしも自分がそれに関わる組織の中にいるとしたら、これは早い話が内部告発ですよね。
ああ、はあ、はあ、なるほどなるほど、うん、
この組織を悪いことをしている、
うんうん、
それを世に知らしめることによってそれを止めることができる、
うんうん、
ポジションに自分はいる、
うん、
じゃあやるかやらないか、
まあ、フリーダ・ジェーンのように
という、そうそうそう、はい、うん、そういうことだと思いますよ。
うん、
でそれはそのままね、うん、なんていうのかな、僕はその正義の味方で頑張れというのも照れくさいのね。
うん
つまりこれはあんまり真面目にその反戦平和で言うと照れくさいもんだから、
うん、
それでいろいろこうふざけたかったです深刻な話にしたくなかった。
なるほど。
映画で言ったらジョージ・ロイ・ヒール、
はい、ね、ちょっと軽妙な感じの、うん、
明日に向かって撃てとか、
はい、
スティングとか、
はい、
あのバンジョーのあれが聞こえてるような話にしたかったの
ラグタイムな感じの、
ね、そうそうそう、
はい、
うん、それでだからチャカチャカした感じで、特にフリーダの喋り方なんてのは、はい、あえて軽薄にしてね、
うんうん、
どっかのお姉ちゃん風に喋らせて、それで話を広げた上で、
うん、
でももう一つ奥にあるでしょというのを考えたんですけどね。タカというあのドラマーの少年が一番軽いですよ。
そうですね、うん、
はい、彼は直接 の戦争体験はないわけです、
うんうん、
面白半分で脱走兵手伝ったり、
うんうん、
反戦進めるポスターをペタペタ貼って回ったりね、
うん、
で彼は若い分だけ軽かったと思いますけどね、
うんうんうんうん、そういった語り口としては軽妙にしつつ、でも奥にはしっかりものがあるんだぞというのをつけてみせるという、うん、
それを狙ったんですね。
なるほど。でもやっぱりその我々今の時代で、まあ、内部告発とかね、うん、そういうことができるポジションにいれば、うん、まあ、そういう方法論も多分あるだろうし、うんうん、そうでないじゃあもっと一般レベルの市民がなんかアクションとして起こせることってあり
ますか。まずは意識することですよね。何が起こってるか見ようとする、うん、気をつけてそれをフォローしておく。そう、パレスチナが一番いい例だけれども、
うん、
せめてニュースを読むぐらいしましょう、
うんうん、
でなんでそうなったかわからないなりに なんでかなぐらい思いましょう。
うん、
あのでそれが全部実はつながっているんだということね、うん、まあ、だからその意味ではね、ブッシュ政権の時代は分かりやすかったんですよ。あ、彼があんまり単純な悪だったから愚かな悪であったから、はい、だから彼に集約されるようなことをやってたんじゃ世界はダメになるんだと言ってればよかった。だからオバマになったから、うん、あるいはこっちも民主党政権が変わってから、はい、さあ分かんないぞっていう感じで全部がこう一旦ばらされて、
うんうん、
その善玉悪玉ではなくなってきたわけでね。
かつては悪大官がいて完全懲悪だって、まあ、すごい分かりやすかったけど、
あいつをやっつければいいんだって済んだんだけど、
なるほど、ね、
もうだからそれこそしっかり目を開けて、うんうん、何が起こってるか見てねえかですよね。
なるほど。そうか、分かりにくい状況になったからこそきっちり情報は自分で入れて、
う
ん、
そう、
とにかく最低限見てなきゃいけない、うん、ということですね。
とにかく選挙権はあるんだから、
うんうん、
あのアピールの仕方としてまずはね、
うんうんうん、なるほどね、うん、そうか、じゃあ知ること、
そう、
うん、まず本当にそれが最低条件、
うん、
でもそれは必ずというか、まあ、意識があればでしょうけども、それはつながっていくタイプのものという感じになってくるんです
か。つながってると思うべきなんでしょうね。自分は自分ってその箱の中に入ってここだけが世界ではないんだ。だって現に景気悪くなったら全員景気悪くなるんだから、
うん、
そういう意味でつながってるでしょ。
うん、
同じように政治的にもつながってるし、うん、それからグローバルにもつながっている、今ここでこうしたらあっちがああなるとそう単純なもんではないけれども、そのつながってる感じっていうのはこう掴んでおいた方がいいと思いますよね。うん、
なるほどね。それを自分のリアリティとして、ね、感じて、
だから真剣な顔して議論するんじゃなくて、おちょくるんでもいいから、
うんうん、
少なくともその誰それのが何したって時にその名前が出てくるぐらいのね、
うん、でちゃんと知ってるよという、
そう、
最低知ってるよという、
うんうん、Let's get knowledge with fun。
ガモの県がお送りしているラジオ版学問の娘、今回のエキスパートは作家の池澤夏樹さんです。新潮社からカデナが出版となっています。池澤さんは沖縄からその後フランスに移住されて、そして、日本にまた戻ってこられて、現在は北海道札幌在住ということで、はい、いろいろと動きますね。
あのね、はい、振り返ってみると、人生6年以上一箇所に行ったことがないんですよ。
そうですか。う
ん、なんか、まあ前はもっと具体的な理由があってたけど、うん、東京といっても東京の中で転々としてたし、
うんうんうん、
で、だから5年ぐらいするとそろそろ、ですよっていう声が聞こえてくる
のそろそろ次の場所って、
うん、沖縄に10年いましたけど、
はい、
最初の5年は那覇にいて、
うんうん、
それから田舎に移った。
ああ、そうか、それでもそうか6年以上になったやつもね、う
ん、1軒の家に10年は住んでなかったそれで、うん、その頃ちょっとまあ出ようかなと思って、あの海外で住んだのは若い時にギリシャに3年いただけで、
うん、
あとは旅行は多いけれども住んだことなかったんですよね、うんうん、またやってみようかなと思って、
うん、
でなぜかフランスかなと思ってねという のはそのさっきの沖縄の場合もそうだけど、仕事や何かでどっかに行きますでしょ、
はい、
それがたまたま2回3回つながる、そうするとここはいいとこだなという気がしてくる。
なるほど、なるほど、はい、
つまりまあ俗な言い方をすれば惚れっぽいわけです土地に対して、
はい、
土地に対してのみよ
そうですか、はい、そこ重要ですね。
でそうすると、はい、ここで暮らすというのは具体的にどういうことかなと思って、ちょっとそのスーパーマーケットで何売ってるか、ね、ホテルからスーパーマーケットいて品揃え見て、
うん、
それからあとは朝市で美味しそうな魚も買えるわけだと思って、うん、シミュレーションが始まる。
なるほど、リサーチしてシミュレートして、
そう、はい、とそこにもう一つ促しが来ると、うん、じゃあ行っちゃおうかと。
なるほど、なるほど。それが大体5、6年周期で来る。
でしたね、これまでは。いや、フランスだって楽しかったですよ。食べるもの美味しいし、
うん、
あの文化的にもそれはね、あるだけの国だから。
うんうんうんうん、でも結局フランスも何年ですか？
ちょうど5年ですね。
ちょうど
5
年。
うん、
おー、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、言ってみればご自分の中でのそろそろ潮時かなという感覚が来た。
そう、うん、そうだろうと思います。でも年だから、
うん、
特に国際引っ越しは疲れるから、
うん、
札幌で落ち着こうかなと思ってると人に言っても誰も信用してくれない
まあこれまでの来歴がありますからねなるほど、まあ、でもとりあえずは札幌に。
そうですね。
なんで札幌だったんですか。
僕生まれ北海道なんですよ。
帯広
なんですね、はい、でそれはずっと意識の底にあって、人生最初の6年間非常に気持ちよく過ごした、うん、いいことばっかり覚えている、
うんうん、
まあ、幼くて罪を知らずってこともあったけど
、はい、
でフランスで僕が住んでた町がフォンテンブローっていうところで、パリから1時間ほどのところなんですけど、
うんうん、
あそこに住んでいい気持ちだなと思った理由の一つはこう空気の感じね、
気候、
気候、うん、あの空気が乾いていて、うん、それから暑さ寒さのその上下の幅がこれからこれくらいからこれくらいって感じで、うんうん、これは何だろうなと思ったら北海道だったんですよね。
あー、なるほどなるほど、うん、カラッとしていて
冬の朝でも0か2、3度まで下がって、それ以下にはならない、
うんうん、
雪の量は違うんです、
うん、
あそこは寝雪にはならないから、
あ、そうそう、
降ってもせいぜい3日で消えますからね、うんうん、それが3、4回かな、
うん、
それは全然違うんだけれども、うん、でも空気は似てるんですよね、
う
ん、で、うん、コロナ禍へ帰るのもいいかもしれない、
あ、
つまり帯広出てからずっと南へ南へ移動を続けてね沖縄まで行って、
うんうんうん、
でその先もあの太平洋の島とかハワイとか、バリとかなんとなく南が舞台の話ばかり書いてきて、うん、と北へ戻る時期ではないですかという声が聞こえた、
うそうか、そこで、札幌は、うん、はい、上陸という感じですね。
で帯広まで帰ると本当に帰ってしまうことになる、ちょっとその一歩手前で止まって
なるほどね、そうですか、じゃあここがまた安住の地になるのかどうかはまたね、神の御座知るところですけど、
そうですね、うん、引っ越しの神様がなんて言ってくる
そうですね、そうすると、じゃあ、まあ、今、非常に快適に過ごす。
快適です。うん。ちょうどいいサイズの街だし、空が広いんですよ、そこは。
空が広い。
うん。大体、北海道の街は道がやたらに広くて、
あ、そうですね、
建物が比較的背が低くてね。
うんうん、
だから、空は広いでしょ。
うんうん、
その感じは、いいもんであるなと思ってますよ。
ああ、じゃあ、精神衛生的にもかなりいい感じですね。
いいですね。
そうです。で、まあ、その日本に帰って来られて、まあ、ですから、実際日本に住むのは5年ぶりという感じになってくると思いますが、うんうんうん、その池澤さんの目に映る、まあ、久々5年ぶりの日本という国、うんうん、まあ、住んでみての日本という国、うんうん、そして人々の姿で何か思うことっていうのは、
うん、やっぱりそれはあの生活の習慣がみんな違うから、いろんなところで、あ、ここではこうだったんだと、
うん、
あっちとは違うんだということを細かなことで思いますよね、
うんうん、
でそれはいいことも悪いこともある。でやっぱり日本は機械が壊れない、エスカレーターはいつもちゃんと動いている、エレベーターも壊れない、
うん、
そういうことは本当に丁寧にやっているし、みんな、うん、なんていうのかな、その心配りが大変細やかですよね、大したもんだと思う。仕事絡みで小さなトラブルが起こったときに解決しようとする努力の量が違う、うん、ヨーロッパだともうこんなもんしょうがないからあんた諦めなみたいなことになりがちなんです
がもう買ったことないけど
そう、そういうところでも大変きめ細やかで柔らかい、
うん、
その一方うるさいとかね、
うるさい、
エスカレーターでいちいちなんであんなにずっとアナウンスメントするんだって生まれて初めて乗るわけじゃないだろう
って、
あの音に対する無神経は腹立たしいものがありますよね。
おー、なるほどなるほど。
あのトラックが左折するときに左へ曲がりますご注意ください延々と言い続ける
言いますね。
事故防止のためならどんな音を出してもいいのかという気がするそういうことは多々ある、
うん、
それから生活習慣で言えば公共の建物のドアっていうのは例えばそのデパートでも銀行でもどこでもね普通は人が通ったら後ろを見て誰も来ないことを確かめて閉めるんですよ、
うん
ヨーロッパではそうだと、まあ、嫌味な言い方になるから、
はいはい、
普通はドアについてそういう、こう、マナーができている、
うんうん、
ね、日本の人たちは自分が通った後どうなろうと知らないからでパッと閉めてしまう、
うんうんうん、
自動ドアにね甘やかされたせいかもしれないね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、そういうことは違いです、
うんうんうん、
で違いは違いであっていいとか悪いとかではない、うん、いいも悪いもあるんだけど、
うん、
まあ全部一緒にすればそれぞれの人の暮らし方で別にあっちのやつが悪いやつばっかりでもないしこっちのやつが悪いやつばっかりでもない、うん、だから慣れていくんであろうなと思いますけどね、
う
ん、
なるほどね、うん、でも例えばそういう音がすごいうるさいとか、うん、ドアをねちゃんと、うん、あの後ろをケアしないとかっていうのは、うんうん、多分でも5年以上前からもうそういう状況は多分あったと思うんですけどでもそれは
忘れていた
忘れていた、
うん、あそうかこういう国だったかっていう感じ
逆にねこっちはね本当に暮らしていると、うん、例えばエスカレーターいつも動いてるしとかっていうふうに思っちゃうし、うんうん、でもそれはやっぱり一回離れてで帰ってきて厳然と
そう現にその大きな駅で、
うん、
あのパリの大きな駅でね、
うん
止まったエスカレーターをとことこ登ってる人々に何度も会ったものを実際自分があの車入れた駐車場 の、
うんうんうん、
あの機械が壊れて出せなくなってしまったと、
うん、
いうこともあったもの、
うん、あなるほどね、
うん、だそういうことは、あってはならないこととして日本では徹底的に、うんうん ケアがされているわけですよ。それはやっぱり JR のあの電車の走り方だってすごいですよね。2分刻みでしょ整然と、
はい、
それは全員がそれには協力しようという気持ちがで、だからこう心合わせることは得意な人たちなんだと思うんだな。ってことは今度は異論を発するのはちょっと難しい、
うんうん、
誰も彼もがデタラメなこと言ってたら何でも言えるんだけど、
うんうん、
みんなの気持ちは8割固まっている、そこで2割の側に立つのはちょっと大変というのが社会全体のこう雰囲気ですかね、
うん、なるほどね、うん、そうか。まあでもそれも離れて帰ってきてみて分かったというのもはっきり見えてくる。
そう、フランス人もよくあんな勝手なこと言うってやついっぱいいるわけだしその代わりだからその政府が何かやることを任せておくけど、
うん、
反対となったらガンガン反対して、
うん、
デモもあればストライキもあれば、
うん、
ストライキ不便ですよ、電車止まっちゃうんだもん、本当に困る。だけどそこにそうしてまで伝えたいその意見が彼らにあるんだと思ったら、
うんうん、
ストライキには反対しないですよ、
はあはあ、
意見には反対しても。
なるほど、うん、
でしかも公務員が率先してやる、公務員はクビにならない、だから身分が保障されているんだから人に先立って意思表示をしなきゃいけないという論理。
なるほどなるほど、うん、その辺はなんか日本と真逆な感じしますね。
もう日本では誰もストライキしないでしょ、
うん、特に公務員なんかやった日にはっていう感じですよね、
うんうん、不便だから人は怒るから、意見には耳も貸さないでね、
うん、
その違いはなかなか大きいですよね。だよく政権がひっくり返ったと思いますよ。これは大きな脳を突きつけたわけだから、うん、自民党に対してね。
そうですね、うん、そうか。若者の姿ということでいうとどうですか。
日本人の方がなんていうかな、こうくっきり若者とそうでない人に分かれてるのかな。
お
フランスの場合だとだんだんに大人になっていく、
ははは、
この年頃ではこのぐらいまで大人、
うん、
それからだんその本当の大人にこう育っていく途中が見える気がするんですよね、
うん、
で日本はその若者であると宣言したらもう若者のままでずっといようという昔モラトリアムって言葉があったけど、
はい、
それでいいんだっていうのと、
うん、
そのいきなり老成した大人との間になんか溝があるような気がしますね。
はあ、そこは不連続になってる、
うん、
ふんふんふん。
だその若者文化がその、うん、とてもなんとの流星を極めているというか、それでその国が元気であるのもよくわかるんですよ、
うん、
だから他の国から見てゲームとか漫画とか、つまり日本発信のアニメにしても、
うん、
その若者文化は元気でしょう。それはその若者たちの発言権を大きくしたとこから出てきた成果なんだろうと思うんだけど、その代わり成熟も乱熟もなくなってしまった。
なるほどなるほど、そうか。若者が若者っていう一つのパッケージでもう厳然としてあるから
そこで
かなりこう拡大再生産できるわけですね、う
ん、で多分彼らは主役なんですよ、
うん、
国全体の、
うん、
だからそういうことについてはすごい、
うんうん、
だけどその成熟した考えが必要な分野、
うん、
例えば政治とかねなるとちょっと心もとない。
あそうか、その間が不連続であるだけに、
うん
うん、そうですよね。それは全年代での問題であるはずなのにということですね、
うん、
ほうほうほう。でもやっぱりそれも帰ってきて分かるみたいな感じですか、
うん、思い出すでしょうね。なんとなくそうだったの知らないわけじゃないし、
うん、
それから今は向こうにいたってインターネットもあるし新聞も読めますからね、
はい、
日本は遠くなかったですよそんなに。しかし戻ってみて改めてやはりつくづくそうであるなという気がする。
Let's get knowledge with fun.
さて沖縄ということで言うと、まあ、昨年来大きな問題になっているのは普天間、そしてこの小説の舞台となっている嘉手納も含まれる沖縄のいわゆる基地問題ということになりますが、池澤さんご自身の見解、まあ、一部ね新聞なんかにも出てましたけども、どういうふうになりますか。
ともかくそのアメリカ軍基地の 75% が小さな島に集中している、それはないでしょ、
うん、
この圧倒的不公平、
うん、
なんとかしてよとずっと言ってきましたよ。だけどその結局は元を左右にして何もしないまま、そこにある以上あるままでいいという顔をしてきた。で小手先でそれはどこへ動かすと、県内でどこへ動かすと言ってもね、それは誰だって賛成するはずがない。辺野古は無理ですよ。どうしたってどっかでなんと大きく動かさなければしょうがない、
うん、
一番いいのはもちろん全部アメリカへ帰っていただくことだけど、
うん、
これはまた遠大な話になって、
うん、
で理想論を言っていると現実はちっとも動かない、
うんうん、
だけどね普天間の飛行場ってのはね本当に住宅地の真ん中なんですよ。 あのカデナーはまだね国道から見えるんです、うん、みんな見てこんなに広いのかと思うでしょ、うん、
相当大きいらしいですね、
うん、でも普天間そうやって見た人いないですよ、
うんうん、
だってみんな家の裏庭なんだもの、フェンスを越えたらそこは基地なんですよ、大きな道路ないんですよあそこ、
うんうんうん、
で例えばね普天間第二小学校という学校がある、フェンス越しにそのまま基地です、
フェンス越し小学校の、
うん、そう、でその、校庭から滑走路まで、滑走路の、延長上ですね、事実上130メートルかな、
お
すぐ目の前を飛行機に降りて
くる、ね、
そう、超低空飛行で降りてくるわけですよ、
うんうんうん、
パイロットの顔が見えるぐらい、
あら、そうですか、
そういう状態がもうずっと続いてるわけでしょ、
うんうんうん、
で落ちたら大きな事故になりますよね、
う
ん
う
ん、当然
当然そうです、
100メートルずれれば事故なんだから、
うん、
だから1日も早くってのは嘘じゃないんですよ、
うんうん、
それが分かっていながらああだこうだと言ってちっとも動かない、
うんうんうん、
それはその沖縄のためとかなんとかじゃなくて一国としてみっともないだろうと、
うん、
一言で言えばそういうことでしょう、
なるほど、
でこれはまあ僕沖縄住んでた頃からずっと言ってきたことですけどね、何年経っても変わらない、
うん、
だから他へ持ってってくださいと、
なるほど、
少しはいい条件の場所があるでしょうから日本で探せば、
うんうんうんうん、
ね、そんな100メートルでなくて、人の住んでるとこからずっと離れてしかも作れる場所があるでしょうから、
うんうん、
それを真剣に探してください、その形跡もないから沖縄人怒るんですよと、
うんうん、
いうのがまあ一応仮に僕が代弁することができたとしたら本音ですね、
なるほどね、うん、そうか、じゃあその例えばシュアブのとこにとかっていうのはもう小手先の解決策で、
うん、
それでは全然根本的な問題ではあの解決策にはならない、
うん
うん、じゃあもっと外なんだという、
そう一番、海兵隊について言えば、うん、グアムに持ってこいとそんなに難しくはなかったはずなんだけれども、
うんうんうん、
その展開にはならない、
うん、
あれだけ、今6割ぐらい移そうとしてるでしょグアムにね、だからしたら全部持ってったっていいじゃないの、
うんうん、
いうのがこちらから見てた気持ちですけど、
うん
うん、そういう交渉する根性は外務省にはないらしい、
うんうんうん、
で防衛庁は、アメリカにそばに防衛省か、
うんうん、
そばにいてほしいらしい、実は心細いから
普天間に関してはじゃあもう本当に一刻を争う状況であるし、その 現状
そう
でやっぱりそれはもうそこではない、
うん、
全然違うところに、
うん、
ということなわけですね、
そうですね、
うん、
今事故起こって誰か死んだら普天間で、うん、本当に沖縄は反乱を起こしますよ、
うんうんうん、そうですよね、うんうん、さらに広くですね、うん、池澤さんのこの目に映る今のこの世界情勢というもの、うん、それで特に気になることっていうのは何ですか。
やっぱりグローバリゼーションと称してお金があんまりぐるぐる回って、
うんうん、
全部同じ色に染めてしまって、それから結局はその世界の隅の方で静かに暮らしている人たちから物をこう吸い出してしまう、おもちゃと交換に、大事なものを持っていってしまうというのは正しい姿じゃないんだろうなと、
うん、
とてもぼんやり思ってますね。
なるほど、
具体的なそのイシューを見つけて、それに沿ってわいわい運動をやろうとは思わないけれども、なんとなくやっぱり富は偏っているし、
うん、
だいたい世界中のものを全部買えるお金の何十倍もが金融で動いてるって、
うんうん、
なんかやっぱりお化けが、
うんうん、
巨大なお化けがうろついてる感じで、その恐ろしさってものがあるでしょ
う、うん、恐ろしさが特に今感じられるってこと。
そう、だんだんにね、投資じゃなくて投機になってきてるっていうか、うん、お金の動きが、
うんうん、
で潰れたらあの騒ぎでしょ、
うんうん、
バブルが弾けたら、
うんうんうん、
もう少し静かに普通に暮らせないのっていう気がするんだけど、
なるほど、
そんな贅沢は言わないから、せめて飲み水ぐらいちゃんと確保してくださいよって、
うん、
世界中至るところでね、
うんうんうん、資本主義という名の怪物がもう巨大になりすぎちゃってる感じなわけですね、
うんうんうんうん、何かを作ろうとする人がいて、でも作るのにお金が足りないから、
うん、
みんなに出してもらう、それぐらいが資本主義の基本形でしょ
う、うんうん、
それがなんか何のための何だか分かんないほどその金融だけが肥大したっていうのは、
うんうん、
なんかこう気持ちが悪い、
うんうんうん、なるほど、そうか、うん、それは非常にこう異物が膨れ上がってしまった感じの感覚ですかね。
ガンと呼んでしまいますか
本当にね、そういうね、うん、感覚になってしまいますね、うんうん、まあでもそういった状況の中、池澤さんご自身はこれからどんなテーマを主眼に発信を
続けていくんですか。あんまり考えないんです。その時になるとなんか出てくるだろうと思って待ってて、う そうね、雪の話がなんか多いですね最近。
雪
突然具体化するし札幌のせいでもないんだけど、いや 2,3 年前からね、うん、2,3 年前フィンランドに行った時に短編を一つ書いて、うん、とても寒い零下30度の話を書いて、
うん、
なんか自分で好きだったんですそれね、
うん、
でその後もなんかその小説の中に雪が出てくることが多くて、
うん、
今連載してるのは新聞に連載してるのはね南極の話なんですよ。
お
もう氷ばっかりだから
そうか、じゃあ 今そういうモードの時期なんですね。
だからその政治的なイシューとかね、
うん、
世界の在り方とか、それはそれで大事なことなんだけど、うん、それよりも素材として雪と氷だなと思ってて
そうかそうか、なるほど。じゃあ今の池澤夏樹はそういうモードなわけですね。
そうですね、
なるほど、はい、ということはまあ今後の行方というのもまあご自分でね予測不能という感じですか。
方針を立てて計画を作ってそれを着々と実行するものではないと思ってますからね。
生きるという
のは、
う
ん、あの時どうしてああなさったんですかと聞かれて、うん、いろいろ理由を考えるんだけど並べた上で最終的にはまあ成り行きですねと。
そうですか、うん、
つまりその時にその、うん、判断をそのするに使った理由ってのは全部なんかこう数え上げられない、なんかふっと動いちゃったらそれで決まったっていうものが多いでしょ。まあいいじゃないかって、
うんうん、
自分に対しては自分が責任取ればいいんで、
うん、
で周囲に対してはごめんなさいって言えばいいんでね成り行きだと思いますよ。風に吹かれながら、周りを見てどっちへ吹き飛ばされていくかを気をつけていると、
うんうん、
手近な木がのそばを飛んだら、うん、パッと手を捕まえて止まるかもしれない、
う
ん
う
ん、
そして方向転換するかもしれないという話ですね、
う
ん、なるほど。そうです、今年2010年は、日本で国民読書年という年だそうなんですが、ご自身の著作は、まあもちろんなんですけど、うん、池澤夏樹個人編集による世界文学全集も刊行中ということで、まあそういった意味においても、その池澤さんが説く読書の勧めというのは、
あんまり読書の勧めはない。まあ読書面白いですよって言ったらそれっきりで、
うん、
でただ勧めるべき本が何かっていうのは、商売柄いつも気にしてますね、うん、つまり僕は書評家ですから、
うん、
書評というのは自分の仕事の中で小説書くのと同じぐらい大事なことだと思うから、
うん、
それは本気でやってるでしょ
う、うん、
だからこれは面白かったですという本を、発信するのはずっと続けますね、
うん、
でそれはこの本面白かったから読みなさいではなくて、うんうん、僕は面白いと思った。
なるほど。
でだから僕と感覚が合ってる人、同じようなものを考えて同じようなものに興味がある人だったらおすすめですよ、
うんうん、
でそうやって言ってみればその池澤ブランドのリストができていくわけですよ、
うんうん、
そういうことをや
って、まあそうか、じゃあこっち行くと面白いかもしれませんよという案内人ということですね。
でそのリスト作りが高じて世界文学全集を一人で作るというね、うん、とんでもないことをやってしまって
でもやっぱりこれはじゃあこっちの方行くと面白いと思いますよというかなりこう明確な意思表示なわけですね。
そうです、うん、役に立つとかためになるとは言わないけど、うん、面白いのは、保証できるし、どう読めば面白いかもある程度は手伝ってあげられると思ってますよ、
うんうんうん、読書というのはそのためにするものではないという感じですかね。
そうですね、うん、悪い癖でしょうね。
あ、
うん、つまりまあ身を滅ぼしはしないけれども相当な時間を費やしてしまうしその間に他のことをしていたらと思ったらそれはそうかもしれない、
うんうん、
でも、いいもんですよう
ん、なるほど。じゃあそのいいものの道先案内をきっちりしてくださると、
う
ん、
そうです
ね、いうことですね、うん、
適量のお酒と同じだと思ってください
じゃあ飲みすぎないようにう、はい、飲みすぎはちょっと注意ですけど、ね、分かりました。ラジオ版学問の娘、本日は作家の池澤夏樹さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の池澤夏樹さんをお迎えしてお送りしました。いや池澤夏樹さん本当にこういい意味で風に吹かれて、でも軸はきっちりという、そういう方ですね。いや本当に今後の著作活動そして書評活動にもますます注目期待していきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。 番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。